もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなご相談でしょうか。
私は大学3年生で、
はい。
で、4年生になると、卒業論文とか、就職活動とかしなきゃいけないんですけど、
はい。
ここ最近それをやる気が出ないような感じで、
はい。
本当は、投げ出したいぐらいなんですけど、
うん。
それもできなくて、
はい、
でも、かえって頑張ることができないので、ちょっと相談させていただきました。
うん、はい。その投げ出したい気持ちっていうのは、ちょっと自分で分析してみると、どういうこと？
なんだ、一回休みたいって思うようになって、休みたいというか、
はい、今、精神的になんかちょっとこう、煮詰まっちゃうような、どっかこう、迷路に入り込んじゃうような時あるんですか？
迷路に入り込むってことじゃないんですけど、
はい、
なんか好きなことやろうとしても、
うん、
なんかやる気になれないとか。
好きなことって例えば何？
私好きなこと絵描くこととか。
絵描くこと好きなの？
はい。
で、絵描くことはずっとやってきたんですか？
中2ぐらいからやってますね。
うん、で、大学の勉強の絵とは関係ないの？
そうですね。
で、じゃあその授業とか自分が取ってる科目に対して興味が湧いたこともないの？
興味は湧いたというか、うん、大学、今入ってる大学に入った理由が、
はい、
ちょっと将来的に使えそうな資格が取得できるって理由で入ったんですけど、
はい、
ほとんどその理由で入学したんですよ、
はい、
あともう一つあるんですけど、
はい、
ちょっと高校が専門家高校に通ってて、
はい、
その高校の科目が自分に合わなくて、それから逃げたいってのもあったんですよ。
高校が専門の高校なわけね。
はい。あ、その専門家高校っていうのは、うん、ちょっとほとんど親に決められたみたいな、半ば決められて入ったようなところなので。
はい。あなたが、どうやって生きていくかってことに関して、お父さんお母さんは割と決めてしまうタイプなの？
決めてしまうとかはないんですけど、
うん、でも親に。
母親は、直接言うことはなくても、うん、なんか間接的に伝わるような表現したり、あとやたらお金の話をしたりするんで、
うん、
母が厳しいっていうのも主にお金の話なんですよ。
お金の話、はい。
例えばなんか私が文句言ったりすると、
うん、
誰があなたの学費払ってるんだとかって脅してきたりするんですよ、
うん、
あと
今一緒に暮らしてんのね、お父さんお母さんと。
はい、一緒です、はい。
兄弟は？
兄弟は妹がいます。
妹さんがいる。
はい。
じゃあ家族4人で暮らしてるわけですね、今。
はい。
はい。で、親元からそこから学校にも通ってるわけですね。
はい。
はい。で、お家の中に、今くつろげる雰囲気というのはあんまりないんですか？
自分の部屋がくつろげますね。
自分の部屋以外はあんまりくつろげない。
あまりくつろげ、あと母と妹がいないときはわりかしくつろげます。
うん。じゃあなんかいろんなことが今問題が絡み合っちゃってるわけだね。
そうですね。
うん。
あとそれと、
はい、
本当やりたいこと、私さっき絵描きたい。
絵描きたい。
今年見って言ってたんですけど、
はい、
本当のところは、
はい、
それ関係の仕事をつきたかったんですよ。
それ関係って絵の関係の？
はい、イラスト関係の仕事をつきたかったんですよ。
うん、じゃあやればいいじゃん。
あと、高校の試験とか、
はい、
絵の関係の学校行く勉強ができないっていうのもあったし、
うん、
あと専門学校行っても親とかにバカにされたりするのもあって、
うん、
怖くて結局その今の大学にしました、
うん、いやね、後でちょっと先生とかっていろいろ話してもらうけどさ、
はい、
別に絵の学校出てないイラストレーターなんていっぱいいるよ。
ですよね。
自分で勉強して、まあ、全然泣くことじゃないよ。
いや、ちょっと、自分の生き方が気に入らなかったんで、泣いただけです。
うん、自分の生き方が気に入らなかったんだ、これまでの。
はい。
だけど、気に入らなくて泣いてるってことは、気に入るようにすればいいんだよね。
ですね。
うん。そうだね。まあ、いろいろ胸の中に溜まってるようですけども。
はい。
もしもし？
大丈夫です。
大丈夫？まあ、本当はイラストレーターになりたかったって今、過去形で言ったけど、まだ大学今度4年生ですよね。
はい。
で、 このイラストレーターになりたかったっていう夢があるから目の前のことを投げ出したくなるわけ？
そういうわけじゃないんですけど、うん、とりあえず何度か将来お金稼いで、
うん、
まあ、それ関係の学校行くとか絵画関係の教室行ったり出たりしてるんですけど、
うん、
何度か変えてみようって思ったりはしています。
今自分がやりたいこと本当は分からなくなっちゃったんじゃないの？そんなことない？
それはないです。
それはないの？やっぱりその、
それはないとは言えない。そうであってそうでないって感じです。うまく言えません。
そうであってそうじゃないんだ、うん、分かりますよ。でもそうであってそうじゃないって時ありますから。
はい、
うん、
ちょっとわけわかんなくなってきちゃって。
ああ、そっか。
自分で言ってて今、
うん、まあちょっとわけわかんない状態ですけども、じゃあ先生に買ってみようか。
はい。
ね。三石メソド司祭、作家で翻訳家の三石ゆき子先生です。よろしくお願いします。
はい。
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
うん。わけわかんなくなっちゃったのね。
はい。
うん。ね、でも自分が変わんないとダメだよ。ね。あなたが変わらないと、はい、例えばさ、妹も、母親も、いつもいなくて、でも好き放題に、休む空間があって、ね。誰からも口出しをされないければすごくいいけど、はい、そんなことってないもんね。そういう空間って絶対手に入らないからさ。
ですね。
うん。だからそれはもう、向こうを変えようと思っても無理だから、もう自分が変わっていかないとしょうがないよね。
ですね。
うん。それでさ、やっぱり卒論とか就活は、やっぱりちゃっちゃかやっちゃうことですよ。僕はやっつけ仕事でいいと思う。
なるほど。
うん。だからね、あなたね、一個ずつ一個ずつのことに、なんかこう、イメージが漠然としすぎてて、しかもあなたは真面目にやろうっていう気がどこかにあるもんだから、負担になっちゃうのね。はい、負担に。うん。だからさ。
そんな感じです、ほとんど。
そうでしょ？だからあなたはさ、就活とか、例えば卒論とか、情熱も燃やしてないんだけど、ここは真面目にやんなきゃいけないところだって勝手に思っちゃってるから、何が一番大事か、何が一番自分にとって重要かってことが分かんなくなっちゃってんのよ。
はい。
うん。で、私アドバイスします。
はい。
卒論と就活ってどうせやんなきゃいけないことだよね。
それは分かってます。
うん。だからどうせやんなきゃいけないんだから、いいですか？ちゃっちゃかやっちゃおう。
はい。
どこでもいいんだよ。
はい。
だからさ、まともな卒論を書こうなんて思う必要さらさらないし。
はい。
こんなもんね、一週間で書こうとも書けますから。
あ、そうなんですか。
そりゃそうですよ。卒論だ、就活だってすごく重いことのように一個ずつ考えていくと、手も足も出なくなっちゃうの。はい、ね？だから、はい、卒論は一週間で書くぞ、でっち上げるぞっていうふうに、心を変えるんですよ。
はい。
そうしたらさ、一週間経つと、あらあら不思議、卒論ができてるわけよ。ね。
はい。
そうすると一つこう軽くなるわけ。あ、卒論はもうできてるって。わかる？
はい。
そしたら次はね、就職ね。どうせこの、何、生涯の仕事なんて、後でこう、好きなことをしようってあなた思ってるんだから、
はい。
就活もね、どこでもいいや、ちゃっちゃか決めちゃおうと思うわけよ。
はい。
ね。どうせ変わるんだから。
はい。
ね。お金を貯めるだけのことなんだから。それとね、はい、価値観の違うっていうか、考え方の違う親と一緒に暮らすっていうのはものすごく苦痛なことでさ。
はい。
ね。誰がお金出してるんだとか言われるわけじゃない。
はい。
だから、稼がないといけないじゃん。
はい。
だからどこでもいいんだよ。どこでも。だから親が納得する就職先とかさ。
はい。
そういうことを思ってると、やっぱりそれも負担になるから。
はい。
とりあえず、まあ、就職してみると。はい。これもちゃっちゃか決めちゃうぞ、みたいなことで。
はい。
片っ端から受ければいいの。
なるほど。
うん。ね。これどれにしようか、こっちにしようか、あっちにしようかって悩んでると、それで気力がもう萎えちゃうのね。
はい。
あなたみたいな人は特にそうだと思う。で、考えれば考えるほど動けなくなってくるのよ。
はい。
ね。だからね、チャンスがあるのを片っ端から受けてね。あれ向かった、これ向かった。はい、どこでもいいわけよ。はい、という考え方、一つね、もう一回言うよ、はい。卒論や就活は大したことじゃないの。
はい。
ね。だから、とりあえず、もうさっさか決めてしまいましょう。
はい。
っていうことが一つね。で、待ってても、 自分に都合のいい環境っていうのは手に入らないから、
はい、
あなたが変えるしかないっていうことは、お金を稼いで出ていくか、
はい、
お金を稼いで、まあ、威張ってそのうちにいるか、どっちかしかないわけね。
はい。
でね、生涯かけてさ、好きなことっていうのは探していっても、
はい、
探せない人もいるんだけど、
はい、
あなたはやっぱり好きなことっていうのはある程度分かっているわけじゃない。
はい、
分かってる人にね、アドバイスするとね、
はい、
嫌いなことをやらなきゃいいのよ。
はい、
うん。ただ嫌いなことをやらなきゃいいっていうのは、もう一つ上の段階で、つまり就職と卒論の後のことなんだよ。
はい。
だからあなたはね、将来のことから今のことから、目の前に迫ったことから全部一緒に考えようとしてるわけよね。だから頭が混乱しちゃうの。だから、まずママのセリフは全く無視して、ね。
はい、
聞かなくていいから。とりあえず、卒論を一週間で書く。
はい。
その次に就活を、やって、二つ三つ、さっさか決める。
はい。
うん。どこ就職したっていいから。はい。そこからね、考えようよ。そこからね、お金を貯めてから、はい、さあどうするかって言った時に、私、お金が、入ってくると、人間ってさ、はい、考え方も変わってくるから、今までほら、はい、あなた自由なかったわけだけど、
はい、
自分で生活できるようになれば、ね、自分にも自信持てるしさ、はい、そしたら私はとりあえず嫌いなことはやらない、どこかな、みたいなことを思えたら少し楽になるよ。
はい。
うん。しかもね、21歳の強みってね、明日何がある、起こるか分かんないってことですよ。例えばね、私今62だけど、
はい、
多分ね、明日って今日の続きね、同じことね。
はい、
うん。明後日も多分今日とあんまり変わんないのね。
はい。
うん。でも21の子ってさ、明日なんか恋愛する男に出会うかもしんないね。それがサウジの王族かもしんないね。いや、嘘じゃなくて、可能性の問題ですよ。そうしたらさ、考え方っていうか、土台から変わるわけよ、経済もね。
はい。
考え方もね。だからあなたはね、それ自分はこうなりたかったのに、親の考えでこうなってしまった、なんていうふうに自分で思ってるのはすごく損でさ。
はい。
そんなのただの錯覚だから。
はい。
ね。何があっても不思議じゃないのが21なのよ。
はい。
うん。だから、とりあえず、ね、抱えきれないほどのものを抱えないこと。
はい。
うん。そのためには、いいですか？もう一回言いますよ。
はい。
しゃっちゃか終わらせる卒論。
はい。
まず一週間で、今日から一週間で卒論を書き上げましょう。
はい。
どんな出来でもいい。
はい。
多分、先生はそれを読んで書き直しは言わないと私は信じてる。
はい。
うん。だからね、目の前であなたが納得できる実績がいるんです。明日にでも。何にもないからあんたそんなに辛いのよ。で、イラストをやりたいっていう道はさ、
はい。
全然捨てなくていいから、
はい。
うん。持ってりゃいいじゃん。
はい。
うん。何にも投げ出すことないよ。
はい。
うん。ね？泣くことじゃないって。
はい。
頑張れ！
うん。大丈夫？
大丈夫です。うん、
はい。
できる、できる。できるよ。
はい。
うん。
ではね、頑張ってね。
はい、ありがとうございます。
はい、頑張れ、頑張れ。
はい、失礼します。
すいません、ありがとうございました。